日の聖書の箇所はヨハネの福音書19章13節から30節です。新約聖書225ページです。司会者がお読みいたします。ヨハネの福音書19章13節から30節。ピラトはこれらの言葉を聞いてイエスを外に連れ出し、敷石ヘブル語でガパタと呼ばれる場所で裁判の席に着いた。その日は杉越の備え日で、時はおよそ第6の時であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。見よ、お前たちの王だ。彼らは叫んだ。覗け、覗け、十字架につけろ。ピラトは言った。お前たちの王を私が十字架につけるのか。祭司長たちは答えた。カエサルの他には私たちに王はありません。ピラトはイエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。彼らはイエスを引き取った。イエスは自分で十字架を追ってドクロの場所と呼ばれるところに出て行かれた。そこはヘブル語でゴルゴタと呼ばれている。彼らはその場所でイエスを十字架につけた。またイエスを真ん中にしてこちら側とあちら側に他の二人のものを一緒に十字架につけた。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書かれていた。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。それはヘブル語、ラテン語、ギリシア語で書かれていた。そこでユダヤ人の祭司長たちはピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、この者はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私が書いたものは書いたままにしておけ。さて兵士たちはイエスを十字架につけると、その衣を取って四つに分け、各自に一つずつ渡るようにした。また下着も取ったが、それは上から全部一つに折った。縫い目のないものであった。そのため彼らは互いに言った。これは裂かないで、誰のものになるかくじを引こう。これは彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにしますと、ある聖書が成就するためであった。それで兵士たちはそのように行った。イエスは十字架のそばに、イエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方、ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために、私は乾くと言われた。水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海面をストップの枝につけて、イエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われて、そして頭を垂れて礼をお渡しになった。完了したと題して小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。換気終わってください。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、避難所に入り、あなたの十字架をに思いを巡らす時を過ごしております。主ご自身が今豊かにご自身の命の御言葉を語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日お話しすることは、先ほどのノアの時間で、高道先生が語ってくださったので、もうダイジェスト版を語ってくださったので、はい、私は何も語ることがないかもしれませんが、まあ、でも、受難所ということで、今日はヨハネの福音書を開いております。でこの避難所、まあ、2000年前に中東イスラエルで、一人の男が裁判にかけられ、まあ、死刑の宣告を受けて、十字架刑で、まあ、処刑された、まあ、そういう話になるんですね。簡単に言えば。で、それは、まあ、信仰のない人たちにしてみれば、遠い昔のどこか遠い国のに起きた歴史の一コマに、まあ、過ぎない、まあ、そういうふうにしか思えないわけです。それと今の自分とどう関係があるのか、いや今の自分もそうだけど、この世界のこの戦争が起きているこの時代に、こういう話が何の関係があるのかと、思うわけです。で、まあ、私たちも、この1週間いろんなニュースを聞いたり見たりしてきて、そのウクライナのことで、ところで起きていることに、本当に心が痛むわけですね。で、神様がいるならば、どうしてこういうことを許すんだろうか、何かこう怒りというようなものですね、を抱えながら、まあ、本当に世界中の人たちが苦しんでいるんじゃないかと思うんです。で、そういう時に、この私たちは今、もう一度十字架を覚えましょうというわけですけれども、それが自分とどう関係するのか、いやもっと私たちがもう知りたいのは、この十字架と今起きている戦争と関係があるのかないのかだと思うんですね。ないであれば何か聞いている意味がないじゃないかというわけですが、実は大きく私は関係しているだろうと思います。それがどういうことかを今日考えています。でまずまあ、もしかして初めて聖書、今日の箇所を読んだっていう方もいらっしゃるかもしれません。でここに出てくる、まあ、ピラトという人物は一体 何者であるのかから少し説明したいと思います。それは、まあ、当時 の政治というんでしょうか、まあ、国家というか国と国との力の、争いというんでしょうか、それが大きく関係していまして、まあ、ピラトは、まあ、ローマ帝国から派遣された総督ですね、イスラエルを支配する実質的な支配者であります。じゃあイスラエルはどうなっていたのかといいますと、当時は、まあ、一つの独立した国という形では、そういう形になっているんですね。で、実際、ヘロデという王様が、まあ、一応名目上は、イスラエルのトップにいたわけです。けれども、ローマ帝国に、このイスラエルは当時支配されていましたので、大事なことは自分たちで決められないんですね。特にこの死刑が関わる、死刑になるかどうかという裁判のことについては、この総督ピラトが裁判長になるという、そういう決まりになっています。まあそういうことですから、イスラエルのは、大事なことは自分の手で決められないんです。全部このピラトが握っている。まあですから、ここでなぜピラトという人が出てくるのか、いうと、そういう事情があったからであります。まあ、そうしますと、イスラエルの人から見れば、自分の国に、まあ、ローマという外国の軍隊が土足で入ってきて、役人がこう大事なところを全部押さえてしまうわけですね。で、まあ、主税人という人たちもいて、税金も取り立ててローマ帝国に送ってしまうわけですので、 このローマのことは誰も歓迎しないわけです。心の中ではみんな出て行ってほしいと、まあ、当然思うわけですね。でも、じゃあ実際みんなじゃあ反対運動を起こしてデモを起こして出て行けというようなことをしたかってそうはならないんです。やはり自分の生活がかかっております。自分の、まあ、今ある地位も大切であります。でやはりローマの役人を怒らせてはまずいですね。もし怒らせたら自分は追放される可能性がありますね。で、ローマの人たちとこれうまく付き合っていこうと考える人も当然イスラエルから出てまいります。で、その代表者は誰かと言いますと、今日の箇所で言えばこの祭司長と呼ばれる人たちであります。で、15節でを少し読みますと、彼らは叫んだ、のぞけのぞけ、十字架につけ。ピラトは言った、お前たちの王を私が十字架につけるのか。祭司長たちは答えた、カエサルの他には私たちに王はありません。カエサルというのはローマ帝国 の皇帝であります。つまり自分たちはそのローマ皇帝をに頭を下げていますから、あなたの支配下にありますということを、そういうことを表明したわけですけれども、これはですね、一般の人がこう言ったっていうのは、ああそうか、やっぱりそう言わないとね、生活かかっているからしょうがなかったんだろうなと、心では、そんなこと思ってないけれども、口でこういうふうに従いますと言ったのかなと、それはそれで一般の人ならば理解できるわけですけれども、しかしこれを言ったのは、祭司長たちなんですね。つまり彼らは旧約聖書を神の言葉として教えていた宗教者なんです。本来ならばここで何て言わなきゃいけないかと言いますと、イエス様こそイスラエルの王様なんです、王様ですと真っ先に告白しなければならない人たちなんですね。ところがこのような重要なこの裁判の席で、カエサルが自分たちの王であると。じゃあイエスは何者であるかと言いますと、彼らがやっぱ祭司たち言うんですね。21節ですね。そこでユダヤ人の祭司長たちはピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、この者はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。何を言いたいかと言いますと、イエスはという男は、自分のことをイスラエルの王であると言ったんだ。つまりイエスは嘘つきであると言ったんですね。彼は嘘をついて、でその嘘をついたがゆえにこの十字架にかかっているんだというふうにしたかったわけです。ピラトがせっかく、こう3つの言語で罪状書きを書いたんですけども、それを書き直せというふうに要求するんですね。そういうことまでして、イエスは嘘つきであるというふうに彼らは主張をしたわけです。そのことはまた後で触れると思うんですけども、じゃあ、そのようにしてイエス様は十字架におかかりになるわけですけれども、ヨハネの福音書を見る限りですね、イエス様がその十字架でどのように、苦しんでおられたか、あるいは十字架刑というのはどのような刑であるのかということはほとんど触れられていないですね。意外にというか、彼らを十字架につけるとと23節にあって、ひょっと一言しかないんですね。で、わずかにですね、この後、この、イエス様の十字架がゴルゴダの上に一本だけ立っているのではなくって、その左右に一本ずつ、計三本の十字架が立っていたのだということが、少しわかります。それから、それは先ほどノアの時間でありました強盗ですね、2人の強盗がイエス様の右と左につけられたわけですけれども、それからもう一つ、 そのイエス様の十字架の下で何が行われていたかということも書かれています。兵士たちがイエス様の着物をくじで引いて分け合っていたんですね。まあ、これは当時おそらくという十字架刑を行う執行人たち、まあ、役得がないとこんなこと やりたくないわけですね。まあ、それで、囚人が、まあ、処刑される人が着ていたものを、兵士たちが分け合うという、そういうことを、まあ、ローマは黙認していたんだろうと思います。まあ、これはいわゆる盗んでいるのと同じわけですけれども、でもそれは黙認するんですね。で、まあ、そういう服を分け合ったということからここで初めて十字架にかけられるものは裸にされるんだということが分かるんです。まあ、よく絵とか何かで十字架形の絵とかありますし、まあ、そこにもその十字架から下ろされたイエスの姿がありますけれども、ほとんどこう腰のあたりに布が巻きつけられている、そういう絵であるんですけれども、実際はそうじゃないですね。裸になっている。でそうしますと、この十字架刑というのは確かに肉体的にも、手と足に釘が打たれてという非常に苦しい最もつらい、まあ、処刑方法だと言われますけれども、それも大変なことですが、精神的にも、まあ、裸で吊るされる、まあ、それを周りの人たちが見るということですから、プライドをズタズタに傷つけるわけですね。人間としての尊厳を徹底的に、まあ、奪い取っていく、まあ、処刑方法だったわけです。で、イエス様はこのような、まあ、形で処刑されていくんですけれども、じゃあこれは、当時の成り行き、偶然、まあ、こんなふうになったんだろうと、まあ、当時そういうのはしきたり習慣だったので、そういう処刑方法になったんだろうねということかというと、そうではなくて、実は24節にこうありますね。そのため彼らは互いに言った、これは裂かないで誰のものになるのかくじを引こう。これは彼らは私の衣服を分け合い私の衣をくじ引きにしますとある聖書が成就するためであった。それで兵士たちはそのように行うんだ。でこの聖書が成就するためであったというこの鍵括弧の部分、これ実は詩編の22編18節の御言葉なんですね。でこの詩編22編は、まあ、ダビデの時代に作られたものだと考えられていますので、ざっとですが十字架の時点から考えますと、およそ1000年前にこの詩編、もうすでに十字架でこういうことが行われますよということが、まあ、予言されているんですね。偶然こうなったんではなくて、で兵士たちはそんなこと何も考えないでくじ引きしていますけれども、実はもう神様の支配の中で兵士たちは動いているんだということがここで分かります。でその旧約聖書の予言のことについてはもう一箇所出てまいります。それが28節です、お読みいたします。それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は乾くと言われた。まあ、その後、まあ、これを聞いた周りにいた人の誰かがたまたまそこに酸いブドウ酒ですね、酸っぱいブドウ酒、まあ、本当に酢のようなものですね、それを壺にありました、入ってましたので、おそらくスポンジのような、まあ、海綿と書いてますけれども、スポンジのようなものに、それを浸して、ここヒソプの枝ってありますが、多分長い枝であろうと思います。その先にそれを縛りつけてイエス様の口元に刺し出したということですね。でこれもこの水ぶどう酒を差し出した人はですね、自分で、まあ、そうしたいと思ってやってるわけですね。イエス様がそれを私によこしてくださいって言ったわけじゃないですね。ただ乾くと言っただけでありますけれども、その後のこう スポンジ海面を差し出すということは、あのそのやった人が自分の意思でやったことなんですけれど、実はこれもあの聖書が成就するためであったということで、どこに書いてあるかというと、詩編の69編21節にあのこの場面が出てくるんです。まあ、ということはこの水ぶどう酒をあの差し出すということも、このお、まあ、やった人が自分の意思でやっているようですけれども、これも神様のお支配の中で、これが行われている。まあ、ということは、このイエス様の十字架刑は全て神様のご計画のうちにあの行われているということになります。このようにしてイエス様は十字架で苦しまれた後、その最後については30節で、まあ、こう書かれています。イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。まあ、これも非常にあっさりというんでしょうか。あのその苦しみの歪んだ、まあ、イエス様の御顔とかですね、その血が流されていくその場面とか、そういうことは一切書かないで、もうあっさりと、そして頭を垂れて霊をお渡しになった、まあ、あのご自身を死にあの明け渡したということですけれども、その時にあの、まあ、イエス様は、まあ、十字架の上での最後のお言葉がその完了したということだったんですね。で、今日はこの完了したというところに目を止めます。一体何が完了したのか。まあ、確かにイエス、あのこの十字架というのは今見たように、神様がすでにご計画しておられた通りに、全てがもう細かいところまで全部あの神様のご計画の通りに、まあ、行われて、それが全て完了したということなんでしょうけれども、しかし人の目にはどうでしょうか。あの完了した、イエス様は自分の口で完了したと言われましたけれども、周りの人から見ますと、とても完了したというふうには思えないわけですね。というのは、あのイエス様が、まあ、あの救い主としてあの公の生涯ですね、救い主としての、 あの活動を始められた最初の頃というのは、まるで太陽が東からこう昇るように、もうあの昇る勢いがすごかったわけですね。もうイエス様がこそこのローマ帝国の支配から自分たちを解放してくれる、まあ、新しい王様になるのではないかという、まあ、期待をもうあの人々はあの寄せていきます。行くとこ行くところ、あの人々があの押し寄せてきて、まあ、もうこれは大スターになるわけですね。ところが、まあ、それを見ていた祭司長たちはこのイエス様を憎みまして、あのいろんなことでこのイエス様を貶めようといたしますが、かえって自分たちの評判が悪くなっていきます。まあ、その結果、まあ、祭司長たちの手によって、まあ、十字架に追いやられるわけですけれども、つまりどういうことかというと、あの分かりやすく言えば、昨日まで大統領候補だったんですね。ところが今日になったらその男は死刑囚になっていたということなんです。これでは何も完了していないわけですね。大統領になる、まあ、王様になるということが完了したという話になるはずだったのに、途中で大どんでん返しになって、あの死刑で死んでいく、完了どころじゃない、むしろ死ぬに死にきれない。まあ、普通ならそう言いたいところ、どう見てもこれは惨めな、あのその野望をあの実現できなかった男の惨めな死ですね。でもイエス様は完了したと言います。あまりにも惨めだったので、その惨めさを隠すためにあの完了したと言ったわけではありませんね。やっぱり何か本当に完了しているんです。何が完了したんだろうか。 でそのヒントにつきましては、やはりこの旧約聖書でこの十字架のことがどのように予言されていたのかを、まあ、見たときに分かると思うんですね。全てのことはやっぱり旧約の中にちゃんと書いてある。でどこを見たらいいかと言いますと、まあ、皆さんの主語アウトライン抜き書きしていますが、イザヤ書53章11節という御言葉が一番ぴったりだろうと思うんです。そこを読みいたします。彼は自分の魂の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を負う。でここであります彼ってありますけども、あるいは私の正しいしもべというのは、まあ、言うまでもなく、これもイエス様のことであります。イエス様は十字架の上で満足しながら、まあ、死んでいくのだと、そういうことをイザヤは予言しております。ですからこの完了したというのは満足していってですね、なんていうか、心にもないことを言っているわけではなくて、本当にイエス様は心から満足して、あ、完了したんだということでそのことを告げました。一体 何がというかなぜ満足できるんでしょうか。まあ、イエス様が死罪に当たるような犯罪を犯したために、まあ、処刑されたというのならば、まあしょうがない、諦めたということで、まあ、満足したと、しょうがないという意味で、まあ、消極的な意味ですね、言ったのかなと。まあ、実際そういう人がいたわけですね。そのイエス様の右と左に2人の強盗が十字架につけられていまして、そのうちの1人が確かにそう言ったんですね。まあ、ルカの福音書にそれが書かれていまして、自分はこの死罪に当たる犯罪を犯したのだと、その強盗の1人が言ったんです。だから今、自分のしたことの報いをこうやって受けているのだと、まあ、本当にそれを受け止めた人なんですね。まあ、満足したかどうかは分からない言い方はちょっとあまり適切じゃないかもしれないけれども、少なくともこれはしょうがないことだ、自分はそういうことをしたんだという意味で完了したということも言えないわけではないんですけれども、しかしイエス様はどうでしょうか。強盗たちのように死罪に当たる罪を犯したのかというと、このピラトとでさえですね、ピラトって信仰者でも何でもありません。まあ、ローマ帝国の総督ですから、信仰など関係なくても、でもそのピラトの目で見てもイエス様にはこの死罪に当たるような罪は見出せなかったと告白している。イエス様は無実の罪で死刑になっている。まあ、死刑になるときにこれほど理不尽なことはないですね。何かの法律で、まあ、こういうことをした者は死刑ですという定められていて、ああそれは自分がやったことだからしょうがないということならまだなんとか受け止められますけれども、死罪に当たる罪はないと言われながら死罪になっちゃう、これはもう満足どころじゃないですね。でも満足しているんです。なぜ満足するのか。それは、まあ、イザヤが語った言葉の中にヒントがあります。先ほどのイザヤの53章11節の後半ですね。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を負う。イエス様はなぜ、まあ、もう罪でありながら、まあ、ピラトが無実だと言いながらもこの十字架におかかりになっていくのか、そしてそれは全て神様のご計画だったという時に、なぜイエス様は十字架におかかりになる必要があったのか、 それは目的はただ一つでありまして、罪人である私たちの咎を負って、まあ、私たちを義とするっていう、まあ、つまり私たちを神の前で正しいものとするためにこの方は十字架で、その死ななければならなかったということになります。で、聖書を読みますと、まあ、罪とか咎ですね、そういう言葉が何度も出てきて、まいります。で、それは私たちは生まれた時から持っているものであると言われます。まあ、でも私も当初そうでしたけれども、あなたは罪人ですよと言われてですね、私は違います。普通は言いたくなるんですね。私はそんな犯罪、法律に反するようなことは、まあ、していません。まあ、時々ちょっと車のスピードを出しすぎたりすることあるかもしれないけれども、でも、そんな重大な犯罪してませんと、まあ、普通は言うんですね。でも聖書で言う罪とがですね、私たちはもうちょっと具体的に考えなきゃいけないわけです。じゃないと私は関係ないということになりますね。まあ、それをもう少し具体的に見るために、ここで登場してくる人たちを実際、まあ、どういう人たちがここに登場してきているのかということを見ると、あ、罪とがってこういうことか、具体的に分かってまいります。イエス様を十字架に追いやった人たちって誰だったのかと言いますと、まあ、まずは最終的というか、まあ、決断したのはピラトでありますね。で、ピラトは何度も言いますが、最初はイエスという男には罪はないと思っていたのに、なぜその十字架を刑ということを宣告したのかというと、確かに最初たちの圧力というんでしょうか、激しい抗議行動があったわけですけど、それが実は怖かったんですね。なぜかと言いますと、このままでいったら暴動が起きるんですね。このままイエス様を無罪で釈放したとしたら、おそらくエルサレムは暴動が起きるだろう。で、ローマ帝国にとって最も嫌なことは、その支配地で暴動が起きることなんですね。で、ピラトはそれを抑えるために来てるわけですから、そこで暴動が起きたって言ったら、ピラトは自分の任務を遂行できなかった。お前は失格だということで、ローマ帝国が呼び出されて、もう名誉を失うわけですね。そういうことを彼は気にしています。で、この際、暴動を抑えるためには、このイエスを処刑しなくちゃいけない。まあ、そうしたら自分は、の地位は安泰だし、エルサレム、イスラエルをそのまま支配できるということになるわけですね。まあ、ですから、ピラトがなぜこのような、自分の本心を偽ってイエス様を処刑するかというと、自分の名誉を失いたくない、守るために、自分を守るためにそうするんですね。これが罪なんです。それから、祭司長たちですね。その前にですね、兵士たちのことなんですね。この十字架の下で兵士たちが服を分け合っていたということであります。彼らは自分が何をしているか全く分かっていないですね。まあ、ただ上の命令で、この男が死刑となったから、お前たちそれを執行しろということで呼び出されただけであります。この十字架のところに吊るされている男が神の子であるとかっていうことは全く気がついていないですね。ただ目の前で、いや、こういう高価な服、これ一枚の全部一つになった縫い目のないものであったということで、これ非常に高価なものだったらしいんですけども、いや、これをじゃあくじで分け合おうぜというふうにして、もう目の前の宝を誰のものかということで大騒ぎにしているんです ね、これも罪なわけであります。そしてまた十字架の周りに集まっている人たちは、まあ、どうでしょうか、彼らは最初からイエス様の敵となったわけではないですね。むしろ反対でありまして、イエス様がエルサレムに入場されるときには、まあ、さっきのノアの時間にもちょっとありましたけれども、ホサナダビデの子と言って、もう大歓迎して、もう行くわけです。この人は、イスラエルの王様になるんだという、まあ、そういう期待でみんな叫んで、こう、歓迎したんですね。ところが、イエス様が逮捕されて、裁判にかけられますと、彼らの態度は一変するんです。もう手のひらを返すというですね。まあ、それは、やはりこの祭司長たちが裏で工作をしているわけですね。あの男は嘘つきだ、ペテン師だというふうに、こう、みんなにこう、焚きつけていく、なんていうんですかね、プロパガンダっていうんでしょうか、そういうふうにして人々を、イエスは嘘つきだというふうにすり込んでいって、今まで期待していた人がですね、逮捕されて、もしかして死刑になるかもしれないとなると、人々は、この自分たちの期待が裏切られたという感じがするんですよね。裏切られることは今度怒りに転じますので、自分たちを騙した男、こんな男許さないということで、のぞけ十字架につけろとなって、これ一人が叫んでいるんじゃなくて群衆が叫ぶんです。この群衆が叫ぶっていうのはすごいことなんですね。自分一人だけ叫ぶなら何の力もないんですが、みんながこう集まって同じことを叫び始めるっていうのがいかにこう大変なことか、危険なことか、これで分かるんですが、これも罪なんですね。まあ、祭司長たちは、こういう計画を最初からしていたわけです。イエスという男をどうやって、まあ、死刑にするか。で、なぜ彼らは、そのイエスという男を死刑にしようとしたか。やっぱり自分の権威ですね、名誉である。祭司長というその宗教家としての最高の名誉を失いたくない。むしろこの男によって自分たちのプライドはもう人々の前でいつもこう傷つけられてきたという怒りがあるわけです。まあそうやってこう群衆を焚きつけてイエス様を十字架に追いやるんですね。ひどい話ですよ、これは。本当にどこに真実があるのか、どこに何か、まあ、少しでも彼らの、まあ、言い訳できる部分があるかと思うと、一つもないんですね。人々の罪によって、イエス様は十字架に追いやられていくんです。で、イエス様がそれをご覧になって満足したということなんですね。先ほど見たように、これは旧約で予言されていたことですから、運が悪くてたまたまこうなったのではないんです。イエス様が完了したという意味はなぜか、何かということですが、イエス様が今十字架にお抱えになってこのような苦しみを受けるということは、何が起きているかということですけれども、それは神様の罰、裁きを受けているんですね。で、もし神様が罪のないものでも裁きますよというお方であるならば、それは神様の正しさからに反しますので、絶対にそういうことはありません。罪のないものを裁くことは絶対にありません。なぜ神様は裁くかというと、罪があるから裁くわけですね。で、イエス様は十字架におかかりになる。じゃあイエス様は最初から、まあ、神のことを言いながらどっかに罪あったんでしょうかって言うと、そうじゃないんです。ないから、本来は十字架におかかる、かかることは絶対にありえないんですね。ところが十字架におかかりになってこのような今苦しみを受けるということは何を表しているかと言いますと、人々のこの罪をイエス様が背負ったということが、これでもう一目瞭然なんです。 ご自分が十字架で苦しまれるということを通して、あ、今本当に自分は人々の罪を背負って父なる神様によって裁かれているのだということが明らかになったんですね。誰もそれを否定できないんです。それをご覧になって、あ、完了した、満足したとイエス様は言われています。ご自分が裁かれていくという言葉、実は神様の側から見ればありえない話ね。私たちはもう何度も聞いてますから、ああそうだったんだねという中、こう納得していますけれども、ありえないことが起きている。でもありえないことがこう一度この十字架で起きていくときに、それはなぜかというと、私たちその先ほど見てピラト、そして群衆、祭司長たち、そして十字架の下にいた兵士たち、あらゆる人たちの罪を背負って、もちろん私たちの罪も背負って、この方は十字架で裁かれる。それをご覧になって満足しています。さあ、これが十字架と私たちをつなぐことになります。先ほどこの十字架の場面を見てまいりましたが、じゃあ今どうだったのか。今世界で、最も心配されるのは戦争のことであります、誰かがこの戦争を止めてくれるのではないか、あの国のあの大統領がとか、こういう方法でとか、いろんなことをみんなは、そうしてほしいという期待をするんですね。でもどうもこの戦争はあと数年は続くだろうと誰か言っております。すぐに終わるはずはない。一体神様は何をされるんでしょうか。どうご覧になっているんでしょうか。戦争が止まない、そして毎日毎日一般の人たちが大変な苦しみを受け、そしてその虐殺となったり、あるいは、そのニュースによれば、何万人という人たちがロシアのところに送られていく、それがその後どうなるかわからない、そういう話を聞くたびに、なぜ神様これを止めないんだろうか思うわけですね。で、神様の方法は何だろうかということになります。戦争を止めることが神様の方法なのか。残念ながらそうじゃないですね。この戦争は私たちの罪によって起きております。それを止めてほしいとなんか期待する方が虫が良すぎるっていうんでしょうかね。私たちが原因で起きていることを神様止めてください、あなたが止めないのはあなたが悪いんですっていうのはおかしいわけですね。じゃあ神様の方法は何でしょうかというんですね。この戦争を止めるという方法では介入いたしません。でも無視しているわけではないですね。いや、むしろ本当にこのことを神様ご自身も心を痛めています。じゃあどうやってこの私たちのこの今のこの状況に関わってくださるかといいますと、この十字架で分かるんですね。神様自らが私たちの罪の真ん中に来られて、その真ん中の十字架に吊るされて苦しみながら死んでいく、それが神様の方法なんです。戦争を止めるのはどうしたらいいかと言いますけれども、神が止めるのではないですね。何かそうやれば何すべてが解決するわけではない。なぜか、この私たちの人間の歴史を振り返ればそうですね。もう今、私たちは生きている間に戦争など起きないだろうと、なんとなくそういう平和ボケしたようなことを考えていましたが、実は戦争のというか人間の歴史というのはまさに戦争の歴史で、今の77歳以下の人は戦争は経験していない、日本人はですね経験しておりませんけれども、この教会に関わっている方々、戦争を経験された方が何人かいらっしゃったんですね。もう亡くなりました中本亀子姉妹、 中国の満州から引き上げるってことはもう戦争のその終わる時の大混乱の中日本に戻らなきゃいけなかった大変な苦労されてるわけですけども、そこで、お子さんを亡くしたという経験をされますね。あるいは吉田賢治兄弟という方がいらっしゃいました。お話を伺ったらもともと朝鮮半島に住んでいらっしゃったんですけども、やっぱりそこでお父さんが牧師されていた時に弾圧を受けてそれをやめざるを得ないということで確か四国に戻るんですね。でその時四国が九州戦争にで爆撃を受けて行ったのかな。で、そういうことを彼は経験としているんですね。で、あるいは大無寺姉妹もご自分が生まれ育ったところはテニアン島という、今は日本から見れば外国の地ですけども、当時日本の人たちがすごい住んで何か住んでいたんですね。でもそこにアメリカ軍が上陸してきて、来た時に、家族は自分たちの手でお互いに殺し合わなきゃいけなかったという、もう悲惨なところを通ってきてですね。で、そのテニアン島、どっかで聞いたことがあるなと私は思ったんですけれども、そこから実は核爆弾を積んだ B-29 という爆撃機が飛んできて、広島、長崎にその原爆を落としていった。いろんなつながりがあって、何か遠い話じゃなくて、まさに戦争というのは私たちのところもつながっているんです。なんでそういうことが起きるか、すべてこの人の罪になります。じゃあどうやったら止められるか。人々はいろんな知恵を出しますけど、結局聖書を見てわかることは、私たちの罪がこれを引き起こしているんです。誰かがこれを止めてくれるだろうではないんですね。私たちは確かに無力かもしれない。でも、イエス様が、神様が私たちに求めていることは、この十字架のところに来なさいって言ってですね。あなた方がこの悲惨なこの状況から、状態から救われるために、何がをしなきゃいけないのか。あなた方は自分の知恵で、ああすればこうすればと考えているかもしれない。それは全く役に立たない。結局戦争はまた起きている。あなた方はこのいうことを引き起こしていく罪を神様の前に悔い改める以外にここから救われることはできないと言っているんですよ。2000年前十字架の周りにいた人たちの姿、これは今の私たち。あそこで何が起きたか。今国がの名前で、真実は覆い隠され、もう平気で流される時代になりましたけれども、これ2000年前同じこと起きてるんです。全く何か状況姿が違うから全然別の話をしているかのように聞こえますけど、やっていることは同じですよ。人間はこれだけ愚かなんですね。でもそこにイエス様が立つ。そこに神様の平和を打ち立てたいと願って、イエス様の十字架がそこに立てられていくんです。私たちはこの受難者、イエス様が私たちのために何をしてくださっていたのか、また思い巡らしながら、また歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの十字架の苦しみを覚えていくこの受難週の1週間をこれから過ごそうとしております。それはまさに今の私たちが住む世界、この本当に苦しみと戦いに満ちた闇が深まるこの時代にこそ最も必要なあなたの十字架であることをもう一度覚えます。私たちがあなたのところに悔い改めて戻ったから何が変わるのか、私たちは何もできないかのように思いますけれども、それでも私たちはあなたの御声に従って あなたの十字架のもとに自分の罪を告白していきたいと願います。どうかお一人お一人がこのイエス様の十字架の苦しみを覚えつつ、この1週間を歩み、またあなたの恵みがどれほどにこの時代に、また私たちのうちに素晴らしいものであったのかを味わいながら過ごすことができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。